心の人たちを通して主はイスラエルの民を救いの道に至らせてくださったのです。確かに多くの人々は、例えばサムソンだっておかしい男だったなのではないでしょうか。女の奴隷になったため救われたものではなかったなのではないかと考える人もいますけど、果たして私たちはサムソンよりもはるかに救われたものなのでしょうか。私たちを通して何人を主が救うことができたなのでしょうか。主はサムソンを通してイスラエルの民をすべて救いの道に至らせ解放なさったのです。まあ過去を振り返った時に、私たちは果てしなく続く戦いに生みつかれ、祈ることをやめたり、あるいはイスラエルのためと同じように楽な生活をしようと思ったりしたことでしょう。まあキディオン、デボラ、サムソンという党を、まあ多く そしてイスラエルのために用いられたのです。そしてまあその統治、まあ素晴らしい人、すなわちルツという信仰者を満たすことができます。あのルツという女性は、まあ四世紀の時代に生きていた人でした。彼女は初めはイスラエルのためではなく異邦人に属していた人でした。まあ、彼女は首都であったから主を第一にするようになりました。まあ、彼女は決して決して楽な生活を望まず、ただ主のそばにいることだけを願ったのです。まあ、彼女は明日のことを思い煩わず、すべてを主の御手に委ねたのです。まあ、ある日彼女は落ち葉を拾うために出かけましたけど、そこで麦だけではなく一人の男と出会うことができたのです。まあ彼女は、まあ、彼と結婚するようになりましたが、信仰を通して本当に主の用いられる器となり、イエス様の子孫に加えられる、まあ、という光栄に預かることができたのです。まあ主に全て委ね、あけば足す冒険のすることができたものだけが、まあ、ルツのように祝福された生涯を送ることができるのです。我々の前にも、まあ、戦いが横たわっています。私たちも戦いに生みつかることがあるでしょう。私たちも時には落胆したり失望したりすることがあるでしょう。私たちもイスラエルの民と同じようになすべきことが完成する前にどこかに停止してしまうかもしれない。まあ、このような可能性は信者一人一人の生活の中に含まれており、そのような状態にとどまってしまうことは、まあ、悲劇的なのではないでしょうか。主は決して私たちを捨てるようなことをなさらず、絶望的になることはないということを忘れてはなりません。砕かれた心を持って主のもとに立ち返るならば、主は必ず力と喜びを与えてくださいます。黙示録の4章でしたかね、まあ、よく意味をされる箇所ですけども、2章の4節です。まあ、エフェソ、かつての素晴らしい主の栄光を表すエフェソの教会に与えられた言葉です。2章の4節、しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。 歴史を見ると、このエペソにある主の証はダメになってしまったのです。跡形もなく、イスラム教徒の領域になってしまいました。どうして彼らは悔い改めなかったからです。悔い改めれば OK、希望がある、祝福が流れるようになります。悔い改めなければおしまい。パウロでさえもそれをよく思ったから次のように証ししました。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。まあ意味は、私の思っていること、考えていること、感じていることは大切ではない。私にとって大切なのは私ではなく主です。主よ、私はどうしたらいいなのでしょうか。お教えになってください。私は結局自分のことを大切にしません。それは私が他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者になるようなことのないためです。パウロは、私は安全じゃない、私も失格者になる可能性を持つものであるとはっきり言ったのです。パウロと一緒に働いた一人の同労者は、やっぱり、まあ、イスラエルのためのようなことを経験しました。もう疲れた、耐えられません、まあ、出ますというところです。彼は多分テサロニケで生まれ、パウロを通して福音を聞いて、そしてもう嬉しくなっちゃった。彼にとってイエス様は全ての全てになりました。パウロは何と言ったかと言いますと、私の同行者であるマルコ、出ます、ルカからもよろしく、ね、マルコ、ルカと比べて出ますも中に入っていたのです。愛する医者ルカ、それに出ますがあなた方によろしくと言っています。結局出ますは喜んでイエス様を紹介するものとなったのです。けども、ある時からやっぱりもう疲れた、無理です、我慢できないと思い、まあ離れてしまったのです。結局楽な道を選んだだけなんです。パウロはいかに悩んだのか、苦しんだのか、もちろん言葉で言い表すことができません。彼はイエス様を信じなくなっちゃったなのではないよ。けども、自分勝手な道へ行ってしまったのです。そういう人々はもう祝福されえない、用いられえない。デマスは会うとき、やっぱり許されたと経験したとき、嬉しくしょうがなかったでしょう。それから喜んで福音の述べ伝え、イエス様を紹介するようになったのです。けども、会うときからやっぱり大変です。結局誤解されたくない、あなたをあげたくない、主のために蜂を追いたくない、そういう気持ちが湧いてきたのです。結局そういう人々は人間の思いで主イエス様に忠実にかからないようにと、まあ、イサマダペトロに似ています。イエス様は下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだと言われたのです。どうして邪魔虫になったか。あなたは神の子供はないで人の子供って、それだけなんです。デマスは今の世を愛し私を捨てたとパウロは書いたのです。まあ世の友となろうと思うのは神の敵となるとヤコブ書にも書かれても書いたのです。またパウロは主を愛さない者は誰でも呪われよと書いたのです。デマスは今の世を愛するようになった、なるようになったのです。そして主を愛さない者は誰でも呪われよ。結局持ち上げ得ない、祝福され得ないということになります。そして主の祝福なしに生活する者は必ず惨めになります。孤独になります。 デマスは必ず初めて主を愛主のために命がけで働く、そして急に離れ持ち得られなくなってしまったのです。結局自分のことばっかり考えるようになったのです。もし彼は主を仰ぎ見たならば、主の変わらない愛について考えたならば、悔やがたまるようになれば、いっぺんにまた元気になります。まあ、元気になる人々は自分の見ないでイエス様を仰ぎ見ることなのではないでしょうか。今日はキヌコ姉妹の証の前にまた軽く姉妹お願いします。